ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日で31回目の放送になります。水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。ラジオでの再放送は4月17日水曜日です。今回の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますので、ご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。この番組は地元舞鶴の掲示板というコーナーも設けています。どんなんかっていうと、うちのお店の紹介してとか、うちのお店のすごい店長やら店員さん、または商品の、紹介してほしいわとか、大きかったり小さかったり、こんなこと困ってるんやけど誰かちょっと助けてくれへんかな、なんてことをお話しするコーナーなんです。つながりのあるコーナーにしたいと思っていますので、皆さんどうぞご利用ください。あとはこの舞鶴の掲示板のコーナーの後は、まあ私のなんか独り言みたいな、話がほとんどで、まあ、ゆるく番組をしております。お客様も、まあ、あったりなかったりみたいな感じですね。今日はちょっとお客様ありますよ。久しぶりに登場されますよ。結構ね、声が素敵だなと思っています。前回の3月の放送はスタジオを出て、舞鶴の有名な五郎ヶ岳のカフェから、まあ、あのなんかどぎまぎしながら放送しましたけれども、皆さんどうでしたですかね。五郎ヶ岳の雰囲気伝わりましたかね、カフェとかね。あと掲示板でお話しさせていただいた3月24日日曜日のビーズアクセサリーのアーヤのジューズワークショップっていうのが、米テラスであったんですが、まあ、それは大反響ですごく良かったとお話聞いています。どんなんやったかというと、ワークショップに来られた方は、お孫さんの健康を願いながらなんかそのジューズを作られた方とか、ジューズなんだけど、まあ、ブレスレットを作られたりとか、お揃いの今度ネックレス作りたいわとか、そのネックレス見たら元気が出るわとか、いろんな、感想があったようですし、ワークショップのアーヤ自体も初ワークやったけどなんか新たな一歩やったわっていう風に言ってました。あと皆さんその真剣にこのビーズに糸を通すっていう作業されていて、なんか息するのも忘れてるんじゃないかっていうぐらい集中されていたっていう様子もお伺いしています。ということで無事に終わったようです。なんか第2弾があるようなないような、そんなことを言っとられました。それから前の掲示板でもお話したんだけど、4月14日の日曜日は、米テラスという場所で結び猫食堂っていうのを開催します。おやつは、めいこちゃんという方のおやつ、ご飯はなおさんが作るというなんか楽しそうな食堂が開催されるので、また、ご近所の方なんか来てほしいなと思います。それと私は、4月の6日土曜日に、いつの回だったかなお話しした年末にそば打ちを手伝いに行かせてもらっている大将の話をさせてもらったと思うんですが、その大将が桜そば会というのを今年もされまして、お呼ばれに行ってきました。大将がそばを打って奥様が天ぷらを揚げたりとか、まあ、そんなことをして、ご近所の方とか、いろんな方に声をかけて、ご自宅の前にテーブルと椅子を出されて、そこで皆さん呼ばれるという会なんですが、大将の、表に出すぎない感じの、雰囲気とか、奥様もその、表に出すぎない感じで、まあ、裏方に徹しつつでもお客様をおもてなしするっていう明るい感じの、 そのお姿に、ゆっくりと、お蕎麦をいただいて帰ってきました。いつも年末の時は打ったお蕎麦をいただいて家で湯がくっていう感じなんですが、なかなかこれはうまいこといかなくて、やっぱり大将が売ってくれたお蕎麦食べるのが一番おいしいなとか言って、いやみんなそう言うとってやわとかいう話をしながら、お蕎麦をいただいて、全然知らない人が隣に座ったりとか、お迎えにも座ったりとか、ご近所さんがなんか、いろんなお話をされたりするのを聞くような聞かないような感じで、楽しい蕎麦会でした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。大将、なんか前回大将のことをラジオでお話しさせてもらったんだよって言ったら、聞いとった聞いとったって短かったなっていう今日はちょっとたっぷりと言ったつもりなんだけど、また聞いてくださいね。はい、それと何だろう、そう言うわよっていう感じね。4月18日の木曜日に FM 舞鶴開局8周年記念イベントっていうのをされます。それは言ってもらいましょうね。ジェネラルマネージャーの時岡さんです。久しぶりだね。
はい、どうも久しぶりです
こんばんは。
こんばんは。
どうぞ、
はい、よろしくお願いします。じゃあはい、FM ワイズのイベントですので、私の方から紹介させていただきます。
はい、
4月18日はですね、FM ワイズル開局8周年を、迎えをます。はい、ありがとうございます。で、この日にですね、我々プロデュースしております五郎ヶ岳公園の五郎スカイカフェ七子で、ちょっとしたですねイベントをさせていただきますので、 FM 舞鶴開局8周年スペシャルということで、タイトルとしてはですね、ダイニング&ミュージックボリューム2ということで、去年の12月にもダイニング&ミュージック1回目をですね、カフェ七子で、開催しておりますが、その2回目ということになります。はい、そうですね、非常に五郎ヶ岳のカフェ七子はですね、景色のいい、近畿百景、第1位の絶景を望む絶景カフェなんですが、お昼間だけじゃなくてですね、夜も結構ですね、ちょっとした夜景がですね、港の夜景が見られますし、あと夕方からこう夜にですねかけての夕暮れのですねサンセット、これも五郎ヶ岳非常におすすめの、ポイントですので、その辺をお楽しみいただき、それから音楽をですね生演奏、今回はスペシャルなゲストアーティストさんも来ていただきますので、音楽の演奏を聞きながら、そしてさらに、一流のホテルのシェフをですね、作るディナーをですね、今回ビュッフェ形式になるんですけども、いただいて、五郎ヶ岳のですね、春のこう、ちょっとしたエンターテインメントをですね皆さんに、提供できたらということでイベントを企画しております。詳しくはですね五郎ヶ岳公園のホームページを見ていただくと、出演者の紹介とかですね、あと料理の紹介なんかもですね、今回こういう料理提供しますよっていうようなことも、出ていますし、で登録、予約をですねしていただく形になりますので、ホームページの方から、予約登録をしていただけるように、なっております。でちょっとホームページ見られない方はですね、お電話でのご予約も可能ですので、そうですね、あと時間を言っておきましょうね。4月18日木曜日、17時30分オープンで、18時30分から演奏がスタートいたします。はい、ご予約の方はお電話では、0773-63-0414 63-0414、こちらがカフェの方の電話になっております。あと平日はですね、同じく0773-77-0120 77-0120、 こちらの FM マイズルのスタジオになっております。まあ、どちらでも結構ですので、お問い合わせもしくはご予約ですねいただけたらと思います。はい、ちなみにあの出演アーティストは、去年の12月にもご出演していただいたバイオリンの秋葉紗恵さん、ピアノのゆりあゆみさん、そして今回は、京都三条ラジオカフェで、番組もですねパーソナリティもされているフルートの山村ゆかりさんにですね、京都からお越しいただきますので、ぜひ、はい、皆さん、五郎ヶ岳の、まあ夕方のこうですね絶景とお料理そして音楽を楽しんでいただけたらと思います。はい、あ、すいません、料金を言ってませんでしたね。料金は、お一人様4500円税込みとなります。で、定員がね、まあ、30名程度になりますので、まだあのお席の方はございますので、ぜひ早めに、ご予約をいただけたらと思います。
素晴らしい、
はい、以上です。
さらさらと、
ね、はい、
さすがやね。
いえいえ、
はい、すごい、私行ったこと12月行けなかったんだけど、これでお食事いただきながらこの間近でこの音楽が聴けるってことですよね。
そうですね、もう
本当近いですよね、あの場所から考えたらね。
はい、やっぱりこういう非常に、まあ、クラシックのですね、まあ、すごいいい楽器って言ったらあれなんですけども、はい、一流の音楽家の演奏を間近で聴くっていうのは、まあ、すごいいいもんですよね。やっぱりそれと、まあ、お料理も楽しみながらということでできますので、
うん、たまにはこういう時間いるよね。
そうですね、まあね、本当にそういう時間を五郎ヶ岳公園カフェ七子でね過ごしていただけると、
うん、そう
やね、はい、我々としては、まあ、ラジオ局でねプロデュースしてますカフェということですので、うん、はい、
そうやね、ぜひ。あの下の道はあれ国道ですか、不動っていうか、
あれは市道、
27号線、
はい、市道、あ、27号線は国道です ね、はい、
あそこから6分で上がれるんですよね。
6分約3キロ、はい、
五郎ヶ岳ね、この6分は後にはこんな別世界が待ってるって感じで、すごいいいと思います。これご準備も大変やと思いますけど、このシェフ、
あ、もう、あ、ちなみにあのシェフの高橋さんは今、うん、引き上げ記念館の桟橋壁の、シェフを、去年からですね、お店されてますので、そちらのカフェもね、あのカレーとかねものすごく美味しいですしね、うん、今はね、ステーキ丼とかお昼に出されたりとかして、お弁当でね出されたりしてますので、うん、ぜひ皆さん一度、はい、あの桟橋カフェさんの方もチェックしていただけたらと思います。
そうね、今あそこら辺はあの桜がすごいんじゃないの、引き上げ記念のとこね、
はいはい、
すごい盛りだくさんやね、う
ん、盛りだくさんですから、
よく考えちゃったね、
ありがとうございます、はい、いろいろと考えてます、
いろいろ考えとってよね、
いろいろ、
もう、はい、頭の中来年行ってるんじゃないですか、9周年、
そうですね、来年9周年どうしましょうかね、
どこへ出てくるやん、
どこへ出てきますかね、
本当に、はい、あ、もう3定員よりもあとちょっとよこれね、
定員、そうですね、まだあのお席ありますので、はい、
もうないない
大丈夫です、はい、うん、もう今すぐお電話いただければ大丈夫です、
ま、本当やね、はい、うん、いや、いいと思います。またこれの感想も、5月のこの水曜日の勇者たち、はい、ね、お話できたりとかしたらいいよ ね、
はい、
うん、う
わ、ぜひぜひ参加していただいた方はね、うん、FM マイズルまで感想をいただければこちらの番組で、
ね、
はい、
うん、ぜひぜひ
紹介できますね、
はい、サファイアママも行くよ、
あ、ありがとうございます、
行っちゃいますよ、はい、とか言って
皆さん、じゃあサファイアママと一緒に、
そうよ、
音楽を、
ね、大人な時間過ごしましょうよ、はい、って感じですよ ね、
はい、
いい時間でございました。はい、ジェネラルマネージャーの時岡さんでした。
はい、イベントのご紹介でした、
ね、うまくまとめていただいてありがとうございました。はい、そう、ちょっとまた番組は戻ってくるんですけれどもね、あと4分ぐらいやね、前回の私のややこしい話、皆さんね聞いていただいてありがとうございました、前回のお題は兄と羊羹とややこしい妹とどら焼きという、うん、話やったんですよね。これ、 まあ、そういう話があったということなんですが、今回1ヶ月経ちまして、私またまたちょっとこの話4分ぐらいでできるかなと思うんだけど、お題はポツンの小学4年生の私なんです。ポツンなんですよ。この3月末ぐらいに舞鶴はすごく雨がなんかよく降っていて、毎日毎日雨やったって、ちょっと寒かったんですよね。もうそれだけでもちょっと私の中ではもう気分が滅入るっていう日々を送っていまして、送っていました。で、私の一番心のダメージというかは、あの飼い猫の体調が悪くなるともう本当にこう、ダメなんです。私もポキンと折れちゃうぐらいなんですが、その寒くて体がそんな硬い状態になっているところに、まあ、猫のそういう体調不良が重なりまして、私とっても辛い日々を送っておりました。で、なんでこんな辛いんかな、猫のことだけじゃないなって、まあ今までから猫はちょっとね時々体調不良になってたんだけど、ちょっと薄々感じていたんですが、私小学校4年生の時に、家の事情を言いますと、父母私兄と4人で住んでいて、父は、今で言うたら、単身赴任じゃないんだけど、こう大阪の方に働きに行っていて、家にいなかった。でお母さんは家にいるんだけど、こうちょっとなんだろうね、経済的なことですよね。なんかイラッとしている日もあったような気もするし、自分一人で留守を守らなあかんという感じもあったんでしょうね。それと犬を飼ってたんですよね。ダックスフンドを飼ってたんです。そういう家庭やったんですが、ある時母が夜仕事に行くっていうことを私に言ったんです。で、それがちょっと私嫌だったんですよね。すごく今で言うたらこう夜のお仕事に行くって感じがすごくしたんですよね。実際そうやったと思うんですが、それだけでも嫌やのに、家で留守番をしているとその、犬が、こう血を吐いたんですよね。でそれにもびっくりして、多分もうすごい泣いてたと思うんですが、母に電話をするんだけどなかなかつながらないし、兄の存在は薄くて、とにかく私はどうしたらいいかわからんっていう夜を過ごしていて、いたっていう、そのポツンが私なんですが、そのポツンの私が、どう言ったらいいか、未だにその心の中にいて、猫の体調が悪くなって夜になるとそのポツンの私が出てきて、何とも言えない気持ちになると、これが原因なんだと、突き止めまして、これはどうしたらいいもんかと、小学生には戻れないし、どうしたらいいんやろねということで、とにかく小学校4年生の私は、大きくなった私が慰めてあげようということを思いついて、そのポツンで泣いとる私は今私は慰めているという作業をしています。なんかややこしい話なんかもわからんのやけど、あの時、ほったらかしであった自分自身をほったらかしていた自分を今、あの時の4年生の私はなんで声をかけるんかなと思って慰めています。動作で言うなら、頭をこうなぜなぜしてキュッとこう抱きしめている、そんな感じかなと思います。これ伝わるかなこの話と思いながら思ってますけど、過去に置いてきた自分をもう一回今真正面に向き合っていて、なんかねこうあったかい気持ちで見てあげたいなという私がおります。これ何十年も経ってるのにね、こんなことがふわっと、出てくるんですよね。そんなことないですかね皆さん。ということで、あらら時間が大変なことになっております。 5月の放送はね、ある場所からまたやります。皆さん、期待して待っててくださいね、皆さん頑張りすぎないように、もう十分頑張っておられますから、桜の花でも見て一息ついてください。それではさいなら、サファイアママでした。